アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2563回8月15日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。地震が続きましたんで、今週のオープニングテーマは災害対策です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。うちの実家は山側の方に中央構造線がズバッ と通っております。ちっちゃい頃から地震は注意しましょうというふうに育ちましたが、なかなか起きないと思ったらこういうニュースがありますね。正しく怖がってまいりましょう。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ベトナムの設計事務所で働いている方に聞いたところ、耐震基準が緩い分設計の自由度が高くて面白いデザインの設計でできるということです。そんな奇抜なデザインで本当に大丈夫なのでしょうかといつも思ってます。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ギガ人にあった記事です。時代遅れでステレオタイプな太陽を描いたアップルの CM が地元の国会議員らから猛反発を受け、撤回&謝罪へという記事が出ていました。7月の初めだったように思います。アップルからシリーズものになってるんですけども、会社員だった人たちが同じ会社から辞めて新しい会社を起こしたと。コロナ中だったんでビジネスの立ち上げが大変な思いをする、そういったのをコメディっぽく面白く撮ったドラマのシリーズ、ショートムービー。今回の今年の7月の初めぐらいにそのメンバーがタイの印刷会社に印刷を頼むドタバタ喜劇のようなものがあったんで、当番組でも面白おかしくそれは紹介していたことがありました。今回その動画に対して全面的にセピア色のフィルターをかけて太陽発展途上国のように見せたとして、アップルの CM が地元の国会議員や観光庁から強い非難を受けましたということで、アップルは謝罪し CM を削除しているそうです。ああ、じゃああれバンになったね。もう見れないんだ
みたいですね。
さっき言いましたように映像には全体にわたってセピア色のフィルターがかけられていて、登場人物がトゥクトゥクに乗ったりロック化したホテルに泊まったりする様子が映し出されている。地元の人々が時代遅れの表現が使われているあまりにもステレオタイプすぎるなどとして反発しましたということで、録画したホテルに泊まるっていうのはあれは話の上で間違って泊まるホテルの話だと思います。あれ後でもう一回確かめてちゃんとしたいいホテルやったということで泊まるっていうシーンがありましたけど、ステレオタイプすぎるっていうのは我々の日本も海外の人からなんかこうドキュメンタリーを撮られた時ちょっとそれはなっていうのがあるんですけど、それを私もね思いますね。タイ下院観光委員会の広報担当者サトラ・スリパンさん、タイ国民はこの CM にひどく不満を抱いています。私はアップル製品の使用をやめて他のブランドに乗り換えるよう他のタイ人に勧めたいと思いますとコメントしてるそうです、結局アップルからはこの CM は地元の制作会社と協力して制作しました、私たちの意図はタイの楽観主義と文化を祝うことでした、この CM はもう放映されませんと述べ CM を撤回したそうです。
私も CM 見たときに、まあまさかこういう炎上問題が出るとまでは思いませんでしたけど、一方で、なんかいろいろ面白おかしくしようとしすぎて滑ってる感っていうのがあるなって、まあまあそれはね、最近のアップルの CM ってそういうのが多いような気がしないでもないですね。
前のあの iPad の宣伝でね、プレスでいろんなもの潰すのもあれもそうでしたし。
そうそうですよね。
このタイの首相、タウイーシン首相は CM をプッシュしていた側の人物だったそうで、あらゆる行為には裏表があります。ポジティブな面を見ましょう。アップルは対時ビジネスを展開する意向を示していますと言ってるそうです。なかなか、なかなかですね、進める側にいたというのはちょっと立場辛いですね。
かなかね、見方次第かなと思いますね。答えに行ったシーンだけセピア色にしてたんですかね。ちょっともう記憶が定かではないですけど。うんうん、セピア色、少しそういう風にすると、ちょっとノスタルジックな感じになって、あ、アジアに来たなという雰囲気を出すっちゃ出す手法の一つかなと思うんですけど、多分今のやり方、やりすぎると、タイの皆さんにとっては、ちょっとどうなのというふうに思われてしまうっていうことなんですね。
ハリウッド的な視点っていうんですかね。誰がどうや言わないですけど、でもアメリカっていう映画界は私らが世の中の映画のスタンダードですみたいな雰囲気を醸してるじゃないですか。あそこで見える角度がその国の姿、いろんな国から見てもそれが大体当たってるんですよと言わんがばかりの撮り方なんかなっていうのは私も思いますけどね。まあまあでも役者さんも張り切ってやってたような動画なんで、ね、せっかくの動画やのに見れないのは残念は残念ではあるんですけどね。
そうですね。
また作り変えてほしいと思います。
実際タイ行ってた感覚とすると、ああこんな雰囲気っていう出てくる場面、この色合いは調整してるのはもう置いといて、出てくる場面についてはああ懐かしいなというかね、こんな雰囲気だったなというのは随所にあったとは思うんですけど。だからまあこれタイじゃないじゃんっていうことはないとは思うんですけどね。
アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区道山にありますトークライブハウス梅田ラテラルです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。イベントの後夕方5時からニューミュンヘン曽根崎店で飲み放題付き6500円の懇親会を予定しております。こちらの申し込みは先着30名に限らせていただきます。8月18日より当番組ブログ上から懇親会のお申し込みがいただけるようにいたしますので、そちらもよろしくお願いいたします。
そして音楽の話になるんですが、 iPhone マニアさんにあった記事で、 Apple Music 失速、世界大手レーベルは売上 30% の大幅減という記事が出ていまして、アップルミュージックなど音楽ストリーミングサービスの成長が鈍化していることが世界最大の音楽レーベルユニバーサルミュージックグループの業績から判明しましたということで、今後ストリーミング各社は料金の引き上げや会員向けサービスの差別化競争が進むと見られています。ハルさんも皆さんもアップルミュージックは聴けるんですよね、
はい入ってます、
ね、はい、私だけ文字でやりませんかコールをされてる立場ですけどそれは聞きたいですよ、私も。Apple Music は2015年6月からサービスを開始していて、会員数が1000万人増えるごとに発表していたんですが、2019年6月に6000万人突破を発表してから、会員数の発表が止まってますということで。
おー、そうやったんですね。
5年以上経っても会員数が7000万人を突破していない可能性があると。他社もね、いろいろ数字はあるかと思いますが、確かにね、Apple Music の広め方ちょっと尋常じゃなかったですからね。今、あれと一緒ですよ。携帯契約してくれたら、これだけ安く買えますみたいな、ようあるじゃないですか。
はい、はい。
あれで Apple Music 入ってくれたら、これ安くなりますみたいな、ようあっちもやってましたもんね。まあまあ、でも Apple Music だけじゃないですと、成長の鈍化。もう音楽ストリーミング業界全体に共通してると。
行き渡ってしまったのと、お互い競争しても潰し合い状態になって、誰も得してない競争になってるような気はします。
テレビとかラジオだったらお抱え歌手とかお抱えタレントみたいな感じがあって競争があったけど、ほぼほぼストリーミングって同じアーティスト同じ曲が並びますもんね。
そうですね。
自分の一番近いところの、あるいは何かのきっかけがあってそのサービスを聞くみたいな人たちばっかりがお客さんなのかもしれませんね。まあでもアップル自身は今年の C ないし6月の業績でアップルミュージック含むサービス部門の売り上げは前年同期比 14% 増えてると言ってるんですが、
まあ、アップルミュージック以外でしょうね。
そんだけ業績ガーン伸ばしてる。ユニバーサルミュージックグループ。7月25日の業績発表で、ストリーミングサービス部門の売上高が 30% と大幅に落ち込んだ。これ、売上高 30% っていうことは、比べて 30% しかなかったということですかね。何に対して 30% って書いてないけど。
タイトル部分は 30% 減ってなってますけど。減って、
あ、そうかそうか。
ただ文章の中で売上高 30% とってあるので、ちょっと文章としてどっちが正しいか。
わかんないですね。本当に 30% しかないっていうこともあり得るんだとは思いますけど。ただこの業績発表した後、ユニバーサルミュージックグループの株価は約 30% 下落したということで。
ぴったり下落しちゃったんだ。 すごい連動。
約 30% で借りる。ね、まあまあね。多くの投資家はストリーミングサービスの成長は鈍っており、特にアップルとアマゾンが新規顧客の獲得に苦戦していることに気づいていると、ブルームバーグは報じているそうです。まあだから今後も料金引き上げとかサービスの違いとかっていくかなと。
サービスの違い、今記事にもアップルはクラシカルとか提供したりとかっていうのがありますけど、そんなに違いが出せないっていうところありますね。その曲が聴けるっていうのはみんな一緒ですからね。
親和性というか、その人の普段の使い方にとって一番使いやすい位置にあるかどうか。昔からこれ言われてることですけども、記事にありますように、アップルミュージックは楽曲再生回数に応じてアーティストに支払われるロイヤリティが他社に比べて高く設定されてる。これほんまそうなんですよ。何回か番組でそういう調べてる記事取り上げたことがあって。
そうですね、ありましたね。う
ん、やっぱアップルはアーティストに高い。高いっていうかね、他みんな同じぐらいやったんですよ。他がどんどん下げていったんですよ。アマゾンとかが。最近の世界各地のラジオの再生状況を分析機能を提供開始っていうね、アップルミュージックも書いてるんですけど、この場合、アップルミュージックの中のラジオじゃないのかな？ちゃうのかな？
多分そうですね。アップルミュージックの中でのサービス
だってその放送局でしょうね。放送局一個一個何曲かけた後、そんな調べる方があるのかなと思うけどね。まあ、アーティスト向けサービスには力入れてるということ。それに合わせてね、先週記事で出てた、ウェアブルーフィールドっていう方の X のポストで、日本人が洋楽を聴かなくなってる。括弧してイコール、新規性を求めず自閉している。自閉ってまあ、おのずと占めてるんですね。ではなくて、世界的に新しい音楽産業が自閉しつつあるのよね。自分が一番信頼している音楽ジャーナリストのテッド・ジョイヤが指摘してるけど、音楽市場の 70% 近くが懐メロになってるとのこと。というポストがありまして、まあ、リンクも、オネストブローカー .com のね、記事が載ってるんですが、日本語にちょっと翻訳してさっき見てたんですけど、やっぱり、先ほどの X のポストの通りのことが書かれてるんですよ。ずーっと同じアーティストの同じ業番が聞かれてると。私で言うと学生の頃ちょうど80年代ポップスでね、ユーロビートがあって、時代のね、曲。未だにやっぱりそういう曲好きで聴いてしまう。特にその時代のものを聴いてしまう。で、今これがいいって言われても、それをメインには聴かない。
山村さんとか私とか、あるいはまあ三浦さんの世代と、今の10代とか20代前半の音楽の聴き方って多分全然違う。
全然違いますよ、
それ。ですよね。で、そういう全然違う層へ音楽業界っていうのが、こうアプローチできてないっていうところはすごくあるんじゃないかな。
アプローチできてないっていうか、アプローチしようがないのかもしれませんけどね。スマホなりで全体に行き渡ってると、コスト意識なんかも我々の時代と全く違うじゃないですか。
ね
え、その一曲に対してこんだけのお金払っていないと聞けないし、聞くのもそんな、ね、親が寝てる時間帯に聞きたい曲を聞けるなんてことは夢のまた夢なわけですよ。どころが今やったらそんなもうどこでいい方が自分すげえ曲聞きたい時に聞けるっていうような感じになってるから、うん、それは価値観全然違うように思いますけど、悪いようにすると音楽産業自体が昔ほどは儲からない形になってしまってるのかなって気はしますね。
そうですね、まあ儲かる儲からないという点ではそうなのかもですけど、一方で裾野はやっぱりすごく、私たちが子供の時に比べたら裾野はすごい広がってて、誰でも気軽に聴けるっていうのもありますけど、誰でも気軽に音楽は作れる時代になってる、世界になってるので、そういう意味ではいろいろチャンスっていうのは広がってるんじゃないかなと思いますし、音楽産業がそこにどうアプローチするかによってまた全然変わってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、夢見がちな10代。いや、まあ、うん、年ってこんなこと言ったら、こんなじじ黙ってろとか言われるかもしれんけど、夢潰してたら悪いけど、それなりに努力して、どれなりに立ち回った人でないと、世の中には出ていけないんだと思うんですよ。その、ええもん作れても、売れてるミュージシャンでも、たまたま近所にこうギター上手いお兄さんがいてとか、たまたま行った現場で聴いてくれる人がいたから今度来いよって言われて行ったらとか、そういうチャンスがある環境とない環境って絶対世の中は差があるはずやから、そのチャンスのとこにいない人はなかなか何やってもうまいこといけんのちゃうかなっていう気もするんですよね。
チャンスをつかむ方法が昔に比べたらたくさんできてますし、パソコン1台あるいは曲を作って YouTube にアップロードして聴いてもらうっていうことがやろうと思えば可能になって、昔はそんな絶対できない。
うん、あ、そうですね。まあいいものも悪いものあるっていうことですけど、みんなが同じもん聴いたじゃないですか、昔は。
昔はそうですよね。
メディアから受け取るしかないし、自分で選ぶにしてもレコーダーやるぐらい。で、今、ここに自分で尖ったもん聞いていって、細いルートの上を音楽が積み上げられてるようなばっかりで構成されてるから、なかなかビジネスしにくいですよね。一曲が大量に売れるんじゃなくて、うん。いろんなものが大量には売れるんだろうけど。
昔ながらのやり方しかやってない音楽産業とかテレビ産業とかいうのはあるんじゃないかなっていう気はします。
ストリーミングが始まるまでの90年代までの音楽を求めて聴いてる人たちにアプローチする方が手っ取り早いんでしょ？
手っ取り早い。それはあるでしょうね。うん、テレビとかもそうですよね。
私らの世代がもし年いったマドンナとかが、でも黒い言うたらやっぱそれは見に行きますよ。ハイスクールはダンスエリア歌った人誰？私レコード買うてんあれ。
ハイスクールは？クールは
だ。シンディ・ローパー。シンディ・ローパーとか、ワムとかね。なんかそういうもう80年代のアーティスト狂いとやっぱりそのもう日本のファンの人バーって行くでしょ、うん、そっちの方がやっぱりビジネス硬いんやと思うんですよ。
だから そういうことにこだわってるとどんどん離れていくんですよね、今のテレビみたいにね。
でも逆に若い人らの見てると音楽っていう縛りにないでしょ。音楽作るから言うてアニメ作ったらあかんわけじゃないわけですよ、
うん、
CG 作ってね、 PV 作ってPV の方が売れてしまうって曲はあんまり怖いけど、じゃあ僕ら PV でいろんなもの作っていく方に注力しますような人もいるやろうし、まあそんな音楽に関してドヨンとする話をしてしまった後、サファリの話です。ギガ人にあった記事で、アップルがサファリのデフォルト検索エンジンにマイクロソフトビングを採用することを拒否した5つの理由とはという記事で、そんなことあったんかなと思い知って驚きましたけど、うん、サファリのデフォルト検索にビング採用、それはちょっと辛いですね。前のビングしかしないけど、
まあ、検討はしていたけども採用しなかった。さっきもちょっと話し、さっきってあれですね、
Google のあれですね、
はいはい、あれは日が違いますよね、はい、Google が司法省に訴えられて独占禁止法違反で敗訴した訴訟の中でそれが分かった。
はい、あ、コロンビア特別区連邦地方裁判所が、 Google はその巨大な規模、高い資本コスト、主要な流通経路の支配などによって競合他社の検索エンジンを事実上締め出しているという判決。これに対抗しようとしてアップルは Google の競合エンジンであるマイクロソフト Bing を採用しなかったという、なんででしょうねっていうことが記事で書かれています。
そりゃそうでしょっていうと思うんですけど、どうなんでしょうね。
Bing 使ったら誰でも分かる話しちゃった
んだけど、そう
もうなんでこんなに思ったもんが出へんのっていうぐらいの違うことばかり言われたからね、あれ。まあ今ちょっとね AI 入って
たら一番の肝やと思う。
ねえ、意外なもん見つけるのにビング助かりましたよ。まさかこれ出ると思いかったりも出た。そういう意味では面白かったですけど。判決では Google が優れたブランドを認知度を持っているため、Apple が Google をサファリのデフォルトエンジンとして維持するインセンティブがあると主張されていますという。財務的な損失もあるそうですね。ビングに切り替えた場合、最初の5年間で約100億ドルの収益損失が予想されました。
それはまあそうでしょうね。
でしょうね。で、長期的な不確実性。うん、ビングへの切り替えは改善の可能性、ユーザー反応など多くの不確定要素があったと。
今その AI との連携で変わってきてると思うんですけど、はい、まあ、当時としてはそらそうでしょっていうところですよ、うん、
よく考えたらアップルは検索エンジン出してない。
アップル独自の検索エンジンっていうのは今までないですよね。
なんか陰で作ってんじゃないかっていう噂はありますが、日の目は出てないし、噂が出てくるぞーってだんだんだんだん盛り上がってくることもないと。
ないんちゃうんってなります
ね。ないんちゃうんって感じでね、うん。
Google もまあよく知られることですけど、検索してる人のアカウントと、それから検索したの起きてるハードウェアね、どこからアクセスしてるかという、うん、それをもう鑑みて検索結果出してるので、アップルはそれを良しとしてるのかどうかというのも思いますけど、Google のアカウントに基づいて検索されてしまってんやけどいいのっていうのはあるんですよね。Apple ID の方が良くないかっていう。
まあそこはそうですね。
ね、もしと思ってんじゃないのかなって。ロボットの話を一個だけ入れさせてください。たまにやる私がクラウドファンディングで見つけて、これこそ買うんだと言いながら、いつの間にかうやめして買わないシリーズの話がやってきました。今回紹介するものは、キックスターターに出てましたもので、KT2、クンフータートル、ユアポケットサイズドロボット。興味深いですね。自分で言うな。ですね。四角い箱に手足のように見えるスティックがモーターで付けられてるだけのロボットで、これカメラもマイクもないんですよ。プログラムされてどういうふうに動くかっていうんですけども、ただファイターロボットということで、なんか同じロボット同士で戦わせたりとか、プログラムを送り込んでいろいろ好きな動きをさせるっていうのもいろいろできるということなんですね。組み立てる楽しみもあるということでね。 サイトにはそのロボットの様子がありますけど、持ち上げるとね、手足バタバタするの、ちっちゃい亀のようにも見えて面白いんですけどね。あ、だからタートルか。はい。
そう、そうですね。
意外とお安くて、今、クラウドファンディング、キックスターターで、単体でアーリーバードで申し込むと89ドル。2個で申し込むともうちょっとね、倍ぐらい159ドルかな、違うな。174ドルかなっていうのでなってまして。で、しかもね、年内、2024年11月には出荷するっていうんですね。まあ、そう書いてあると半年ぐらい後やろうなと思いますけど、これちょっと心惹かれました。皆さん見えてます？そっちで。
ああ、見てます、見てます。動画見てます。ね、かわいいですね。
子供さんがスクラッチ使ってね、プログラミングしてる例もありますし。この前の猫型ロボットよりもずっといいですよね。
そうですね。あれはちょっと、
ちょっと怖かったですね。
ゲームの谷状態ですね。
ハルさん見ました、あの猫型ロボット。
はい、見ました、見ました。
あれ、ハルさんいない時やってたっけ？あ、はるちゃん、ハルさんいましたね。
はい、いました。
これをね、いつかっていうか、もう、はい、申し込むとなくなるんだけど。
2台買って、紐繋いで、綱引きやってますね。いろいろできそうですね。
巷で売られてる競合するロボットキットなんかね、比べた表があって、だいたい140ドルとか190ドルとか、それはするんですけど、これは99ドルですよと、立ってますね。健康ガジェットオタクのポタージュマサです。ご無沙汰しております。7月ももう終わりを迎え、このお題も間に合わないかもしれませんが、慌てて投稿いたします。アップル製品で2個買ったもの。私は iPad を自分用に2個所有しております。雑誌を読むのにはやはり大画面だということで、12.9 インチ iPad Pro を、同時に外へ持ち出すには大きくて重すぎる、ならば iPad mini 6をということで、中古に手を出して所有しております。過去に iPad 第一世代に始まり、試行錯誤して購入をしてきました。以前、外に持ち出すには iPad mini だということで購入しましたが、雑誌を読むのにはかなり不便なので、結局 iPad 11インチ版に買い替えたことがありました。しかし、これも雑誌を読むのには少し狭いし、さりとて外へ持ち出すのも億劫になり、中途半端なことになってしまっておりました。このような経緯で現在の2個分業体制に落ち着いたわけなのです。追伸、清水の舞台から飛び降りて買った Apple Vision Pro、使用レビューをしたいのですが、資格試験の勉強に追われてほとんど使用できていません。また AUGM 大阪も資格試験の単位テスト前でとても余裕がなく、お伺いできませんでした。過去半分は本当で、半分はやはり人見知り病ですが、次回の公開録音にはぜひとも参加したいと思っております。それではうだるような暑さの続くこのところですが、ワンボタンの声関係者の皆様方もくれぐれもご自愛ください。と、ポタージュマサさんからコメントいただいてました。コメントいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
番組のコメントをテーマで2個買ったもの。というものだと。2個買ったものあります？同じもの。
え、同じものはないですね。
ほんまに？
多分なんかの小物ぐらいで、あの iPad のような高価なものは。二個、なんていうか、二個同時に使っている感じの時はないですかね。
靴二個買ってたことがありますよ。
同じもの。
同じもの。
それはもうお気に入りの形だから。
靴を長持ちさせよう思ったら、やっぱり毎日続けて履くんじゃなくて、一日休んで履いた方が、革靴ですけどね。シューキーパー、形整えに入れるじゃないですか。
はいはい、
それでまあやっぱり1日ぐらい置くと皮が横横広がろうとするのがね、シューキーパーでこうシャキッとすると、だからまあ同じ靴2足買っとけば、まあまあ変えてもそんなに履いた感触違いがないし、っていうのはあるじゃないですか、
はいはいはい、
というようなことをしてたことはあります。
お、
今はそこまでせんけどね。
やっぱり長持ちしました。
しましたよ。まめに靴クリーム塗って綺麗にしてね、
はいはいはい、
でやってましたけどね。リーガルね。
ああ、リーガルね。はい、有名どころですね。さっきなんか、あの、二台持ちないって言ってましたけど、もといですね、はい。なくはないですね。あの、アップルウォッチは二台体制でくるくる回しますね。
ああ、
ただ、同じものじゃないですけどね。古いものと新しいものっていう。
この間、うちもスーパーカブ二台ですけどね。90cc と 110cc で、その、排気量近い。
それ二台は、なんか使い分けとかしてます？
うん、使い分けしてますよ。
どういう時に？
あ、遠いとこ行くときは 110cc で、近いとこは 90cc。
ああ、やっぱりそういうことなんですね。
20cc しか違えへんのに。タイヤの大きさも14インチと17インチやから、まあ違うっちゃ違うんですけど。
違うんだ。
はい、なんで2台あんねんって言われたら、欲しかったんやもんって言うしかないんですけど。
それはそのモデルが、やっぱり。
ああ、そうなんです
よ。ということですね。
そうそう。片っぽ10年、今年10年目で、もう片っぽが6年、7年。っていうところですかね、乗ってますね。iPad mini もね、欲しい時がありました。業務で、あの、仕事先で iPad mini でいろいろやってたんで、 ミニぐらいの大きさ、 iPhone より大きいから画面こうやるのも楽やしいいよなーなんて思ってね。
わかります、わかります。本当にポタージュマスターさんが言われてること、まさに私にも同じことが言えてです。 iPad mini 初代出た時に、あ、これは持ちやすいわと思って買ったんだけど、やっぱりちっちゃすぎて見にくいなーっていうので、うん、11インチにしたことはありますし、で今 iPad Air の11インチ使ってますけど、
はい、
やっぱり本を電子書籍読むんだったらもう少し大きい方が読みやすいな、見開きで見れて、いいなっていう、やっぱり欲求があって、
はい、
12.9 インチ欲しいんだけど、ちょっと、はい、お金がなくて買えないというか。
Mac で読んだらええんちゃいます
ね、まあね、それでもいいんだけど。でかいよ、画面。まあね、ね。で、でもなんか、私も技術書を読むことが多くてで、
はいはい、
横に iPad で技術書を開いて、それは Mac でプログラムするみたいなことを使うことが多くてですね。そうするとやっぱり Mac でやってると、プログラムする領域がちっちゃくなっちゃうので。
iPad Pro で書くっていうのがやっぱりなんでしょうね。こんだけ iPad 好きで Apple Pencil も持ってんのに、なんか書く作業が長続きしないですね。紙で書いてたら1時間ぐらい飽きずに書いてれるんですけど、 iPad Pro やとなんかメニューに気持ち移ったりとかして、上から X でポストありましたとか言ったらそれ見に行ってしまって、
あ、雑念がこう
もうね飽きませんね。
一緒に寄ってくるから、
寄ってくるもね、いや、まあまあ仕事でね、紙画材でね、紙扱ったりねって長かった8年ぐらいやってたから、まあそういう意味では普通の人よりもその紙に対しての思い入れみたいなのはありますけど、でもデジタルも好きやから、デジタルでどんどん書きたいもんって自分でこうやってやってるわけやけど、なかなか続かんっていうのがね、なんでみたいなのありますけどね。
将来の夢はあれですか、画材を集めて油絵とかやりたいとか。
あんまり油はやりたくないですね。後片付け、後片付け大変じゃないですか。
洗うの大変ですよね。
そう、まあアクリルでやればいいんでしょうけどね。
うん、
アクリル書いたことあります？
アクリルはですね、ちょっとしかやったことないですね。
あ、そうなんです。リキデックスとかやる、あるでしょ？あれ、最初はね、水彩とかポスターカラー、ポスターカラーって日本の言い方なんですよ、あれ。海外画紙って言ってるんですけど。
あ、そうなん、あ、うん、そうですね。そうですね。絵の具がそうですね。
その、画紙は不透明でね、インペリズだから、まあ、水彩は普通、透明水彩っていうのが、重ねても下の色見えちゃうんだけど、リキテックスは透明だけども、下の色が溶けないんですよ。乾いてしまえば。
なるほど。
アクリル絵の具がね、アクリルポリマーが入ってるから、乾いてしまうと、もう、どんだけしゃぶしゃぶの、こう、筆乗せても溶けない。だからそれを利用してこう薄いけども何回も重ねていってこう色の調子出すっていうのがね、いいんですよ。
はいはいはい。
エアブラシっていうのでリアルな絵を描くのを学生の時は憧れて、いろいろ画材買ってね、エアブラシはいかがですか、やらなかったですか。
エアブラシは私はやってないんですよね。
楽しいですよ。
楽しい。
マスク切ってね、
つけてね、
と、裏に薄いノリのついたフィルムを置いて、で絵の代わりにカッターで切って、で上から拭いて、でマスク剥がすと、おおできてるっていう、ね、あれがね、で、できてるって言った途端に横のインク入れてるやつが倒れてきて、
悲しすぎ、
1週間かかったのにこれもう一回一からやるのか。
やっちゃったんですね。
やっちゃったんですよ。だからフォトショップイラストレーター出た時嬉しかったですよ。やり直し聞くってどうなんて。すごいなこれと思って。
そうね。
だからもう絶対コンピューターで絵描く時代やって思いましたけどね。
他の雑念が寄ってくると。
Apple News ラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出。過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月17日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。